今日は、パウロの祈りということで、祈りっていうのは人の心の一番奥にある深いものが祈りとして出てくるわけですので、2回からパウロの心に一番深くあったのはどういうことだったのかというようなことですね、そういうこと私たちもまた共に共有したいということなんです、そういう意味で、キリストの霊、キリストの力、キリストの影響を最も豊かに受けたのがこの2000年間パウロだったんですね。ですからパウロが受けた神様からの、あるいは生けるキリストからの言葉がそのまま聖書になったというふうなことは、しかも圧倒的多数たくさんのものが聖書になったわけですね。聖書とは神の言葉なんです。パウロは人間なのに、人間が書いたこの手紙が神の言葉になったとはどういうことなのかといえば、それぐらい豊かに神と一つになっていたと。で、歴史上パウロを超える人は全く出ていないわけです。アウグスティヌスとかですね、近代のトルストイとか、あるいはガンジーとかいろんな人おりますけど、みんなこの聖書の世界に近づいた人が一番大きな働きをしているわけですね。どんな人でもですね、私はパウロを超えたなんて人は一人も出なかったわけです。そういう意味で、このパウロという人は、非常に重要な全世界にですね、最も大きな影響を及ぼしてきて、また及ぼしつつある人。で、そのパウロの心にあったことが祈りとして出てくるわけなので、そういう意味で、パウロの祈り、どんなことが心にあったのか、ということを私たちも知りたいと願うわけです。それでこのエフェソ、エフェソの信徒、エフェソっていうのはどこにあるかっていうのは、この信教ではこの後ろの方に大体あるわけですね。巻末の地図を見てもらったら、これは後ろの方の地図にエフェソって一体どこなのかと、今のトルコ半島の西の端に、海岸帯にあるわけです。後ろの巻末にこの地図がありますね。で、そこのところの地図、地図で見れば、例えば9番の地図とかが分かりやすいですね。9番の地図、パウロのローマ神聖の旅という、パウロのローマへの旅という9番のところに、ちょうどこの地図の真ん中頃、トルコ半島の、西の端の方にエフェソというのがありますですね。こういうエフェソとか、その右下のコロサイとか、こうしたところをパウロが福音を携えて、非常に危険な目をしながら、あちこち伝道した。で、そこでこのエフェソの信徒たちができたものだから、その信徒たちへの宛てた手紙という形になっているわけです。はい。まあそういったことを最小限ちょっと知っておいていただいた方がいいかと思いますね。エフェソ、そういう、昔はもちろんトルコという国にはなかったわけですが、ローマ帝国の中の一つの都市ということなんですね。つまりその通りというのは、はい、それでですね、元のエフェソの一章のところに帰りますが、一つ一つ言うことは時間が変わるので、ピックアップしてですね、あなた方っていうのはだからこのエフェソでパウロの福音、パウロが伝える福音を聞いて、キリスト本当に私たちの救い主だと、 死という全てのものが飲み込まれる、その力も超えて復活されたと、それは神の力を与えられた。キリスト教っていうのはよくこの一般の人はですね、教えだから儒教、仏教、キリスト教、イスラム教というふうに、その教えというふうな言葉は中国の方がああいうつけたもので、それを受けてるんですね。そもそも英語でもですね、クリスチャンティーティングなんていう言葉は使わないわけです。クリスチャンティーっていうわけですね、キリストのこと。どうしても中国は何でも教えと思うから、だからキリスト教というとですね、キリストの偉い教えが本体だと思いがちなわけですけど、それは大きな間違いですよね。キリストがいくら教えてもですね、弟子は3年間も自らに教えられたのに裏切って逃げてしまったわけです、最後の時。ね、みんな弟子は逃げてしまった。 そのぐらいいくら教えを教えてですね、奇跡も目の当たりにしてもなおかつイエスに本当に従う力は出てこなかった。その結果はそういうふうに死んでもあなたについてきますよってペテロは言ってたのに、いざイエスがむざむざ捕らえられていったら逃げてしまって、三度もですね、あんな人は絶対知らないとまでペテロは言ってしまった。それを見てもですね、いくら教えを聞いても聞いても人間の根本は変わらない。もう聞いて変わるんだったらですね、学校でも親を言われなさいと言って暴力行きますよ、いじめ行きますよってみんなさっとなくなるはずです。そんなことはなくなるはずがないわけです。ですから人間の根本っていうのを聞いたって変わらないんですね。で何が変わるかっていうことです。でそれがですね、キリストを蘇らした神の力が望むときに変わる。私もそんなことはまあ夢にも思わなかった。神の力なんてそんなの考えたことはなかったんですね。今日はですね、44年ぐらい前の同級生の方が初めて、44年ぶりぐらいにお子さんですね、とてもびっくりしましたけど、昔の44年前の面影があったパッタッタした写真がありますけども、そういうことでですね、その私はある時に21歳の大学4年の時に5月の終わりに突然知ったものだから、それまでとその時以降と全く変わったんですね。それで方向も全く変えたわけなんですが、そのように変えたのはイエス様の教えを聞いたからじゃなかった。隣人を愛しなさい、親を敬いなさい、真実を語りなさい、そんなイエス・キリストの教えを聞いたんでも奇跡を見たわけでも何でもなかったんですね。私が一冊の本を読んだ時に神様の力が働いてですね、そして私はそういうイエスが十字架で死んだのが私たちみんなの心の良くない思いを進めしようって死なれたということを不思議とパッと入ってきたんですね。その入ってきたということは、私がですね、信じようと決断とかする以前に何か不思議とパッと信じられた。それこに神様の力が働いたということですね。そうしか言いようがないわけです。誰からも説得されてないわけです。私の場合。家族やら友人一人もいなかった。理学部の学生で神様の言う話やキリスト様の言う話を、これは私一度もしたことはないですね。全学連とかベサラム反戦安保反対、そういうことはもう本当にたくさん議論しましたが、一度も聞いたんです。小中高大学とついて私は学校の授業から先生方ただ一回も聞いてないんですね、聖書と神様の話だけど。それがほんのわずかのところをちょっと読んだら、まあ今まで47年間はまあ変わらずにですね、私のうちにあるものはどうと変わらないわけです。その時にパッと与えられた、それそういうふうに神様の霊が働いて初めて変わるということを本当に私は思います。で、パウロも突然変えられたわけですね。キリスト教徒を迫害して、キリスト教の真理はモーセ以来の伝統を打ち壊すもんだと、だからキリスト教徒を撲滅しないといけないというてですね、国外まで出かけて行って捕らえて殺すことまで加担したと書いてありますが、そういう人が変えられたということです。でパウロはそういうふうに自分が変えられた福音を携えていったら、そこに神様のいわば風が吹いた時にはついついとできていったわけですね、信じました。でエピソードもそういう人ができていったということです。でそこで10この6節でですね、あなた方エピソードの信じたことを思い起こしていつも感謝して、祈りっていうのは単に自分だけのことを願うんじゃなくて、いつも誰かのことを思い起こすということがいつも伴ってくると思うんですね。キリスト者の祈りっていうのは、その点ですね、座禅を組んで瞑想するっていうことは、そういう他人のことも世のことも、いわば没却してるってわけで、それをみんな消し去るような無の境地って言ってますね。私もキリスト教に入る前とか、その無の境地というものがあったらいいなと思ったんですね。無念無想とか、でキリスト教に入ってからでもですね、そういう黙想瞑想っていう時間に相当時間をかけたりしよったわけです。クエーカーのキリスト教に関してクエーカーの場合黙想を長時間するわけなんですね。そういったこともだから毎日特に夏休みなんか近くの山の石がいっぱい切り出しのところ行ってですね、毎日毎日1時間以上も祈って、してたんですね。夜中近くまでも祈ったり、 それはそれとこういうキリスト教のだんだん分かってきたんですけど、祈りというのと違うところは無になることじゃなくてですね、イエス・キリスト様の霊を受けて自分のことも他者のことも本当に良くなるようにと、絶えず思い起こして良くなるようにというそういう具体的なものなんですね。イエス・キリスト様も徹夜で祈った、それは 無の境地、無念無想で祈ったとは違ってですね、イエス・キリスト様をその3年後には貼り付けにすることも知ってたんですね。そういうことを思えて人間の罪のこと、いろんな人たちのこと、世の中のこと、そういう人たちのことを絶えず祈っていたと。あなた方の信仰がなくならないように祈るという言葉も福音書にも書かれてあります。そういうことでここでもあなた方の絶えず思いを起こしていつも感謝、祈るのためにそういうふうに生きていたと、具体的な対象を持っていると。そして次の祈りの内容です。どうかその父な御父、だいたい神様のことをお父様だなんていうのは旧約聖書自体なかったんです。ダビデでもモーセでもですね、ソロモンでも神様に向かってお父様なんて祈るようなことはなかったんですね。でキリスト以降ですね、このように神様は私たちを生んで定的に生んでくださったお父様だ、で非常に身近な言葉として使うようになった。モーセの時なんかはモーセだけが近づき、他の者が近づいたら殺されるというぐらいに一般の人々は汚れているから神様には近づけない。あれはイザヤという有名な預言者が初めて神様からお召しを受けた時に神様が御座についているのが見えたと。そしたらイザヤは私滅ばされてしまうと、汚れたものが見てしまったと。そういう意識があるぐらいにこの一般の人は神様に近づくなんてとってもじゃないけど罪深い人間だからですね、できないと思われとったんですけど、そのたくさん罪にまれたものをイエス・キリスト様が全部背負って死んでくださったと。そして清めていただいて信じたら不思議ときれいにされるというんですね。そこで大きな壁が覗かれて、このように非常に身近なお父様と言えるんだと。それまでお父様ではとってもそんな気安く言えなかったわけです。非常に恐れよい方でですね、見たら死ぬというぐらいでした。そういうことでこの父、御父とかいうなんか堅苦しい言い方になってますが、臨床ではパテル、英語ではファーザーという、ただそれも日本語では御父と言ったり、お父様と言ったり、父ちゃんと言ったり、親父と言ったり、いろんな言い方があってですね、使い分け。ところが外国はそんな一切ないわけですよね。もう、ファーザーと言ったら終わりなんです。その点は単、手話でもそうですね。御父もお父さんも夫も何もなく、ファーって言ったら、お父さん。親。だから祈りとか御父やと言わないといけないのかなと思ったりするような場合もあります。要するにお父様と分かりやすくお父さんと言ったりします。それがですね、どんな意味かというと、知恵と啓示の霊を与え、これがホーリー聖なるスピリットという聖霊と言ったりしますが、聖なる霊を与えて深く知る。人間を変えるのも、私が変わったのも、私の考えや他人の考えではなかったんです。これは聖なる霊、目に見えないあるものが私を変えた。それと同じように神様を深く知るのも学問とか経験とかではないということなんです。神様がそういう英知や経験の霊を与える、そして初めて神様を深く分かるということです。こういう見方はもう私も聖書を知って初めて知ったんですね。物と深く知るのはこれ頭が良い人、研究ができる人、そういう学者が一番知ってるんだと思ったら、確かにその方面ではもちろんたくさんいくらでも深く知ってる学者もおるんですが、神様が愛であるとかですね、死に打ち勝つ方は力があるんだなんていうことは、いくら学問したって全然そちらは進まないわけです。この間も山中さんがノーベル賞もらった。ところがそういうふうにノーベル賞もらうぐらい一生懸命に研究して、今では国の方でもあって何十億件もほどがあって、やっておられますけど、だけど神様が愛であると一歩も進めない。何十億年して何十人研究してもですね、神様が愛であること、何にもそれはゼロ。例えば今から2000年前はそういった DNA にしろ研究も顕微鏡も一切なかった。だいたいですね、この一番深い深淵な人ともいえるヨハネなんかは漁師だったと、字も知らなかったと。そういう人が最も深く神様のここで言う英知を受けたという、
か。
それだけ見ると今日の私たちにおいてもですね、そのようないろんな科学やこういったパソコンや技術、そんなもの一つもなくても神様からの礼を受けたら神様深く分かる。そこにですね、大きな恵みがあるんですね。たとえ老齢化しても死にかかっておっても神様の礼を受けたら深く知る。そのためにあの十字架で三人貼り付けになったんですね、キリスト。一人の人は最後まで罵したけど、一人の人はもう死ぬ間際に、私自分らはひどいこと悪いことをやったからこういう目に遭うのはまあ当然だと。だけどこのイエスという方は何もそういう悪いことをしてないと。でイエスに向かって、あなたが御国へ行くときには私を思い出してくださいと言ったんですね。御国へ行くって殺されて復活するということを早くも信じることができた。弟子ですら復活ということはなかなか信じられなかったのに、その破裂源になる死ぬ寸前の人が信じておった。でそこでイエスが、今日あなたはパラダイスに行くと言って、いわばパラダイス一番伸びのように言われた。まさにそれがその盗賊や犯罪人にもこの刑事の霊が与えられた。霊が与えられるということは、ね、そういうふうに非常に重い犯罪人殺しは何か知りませんが、そういうことをした人でも死ぬ間際でも与えられた。張り詰めされたものすごい苦しいような状態でですね、学問研究のことは一切できなかった。だけど霊を受けることはそしてもう一つこの霊という言葉のイメージですね。私が教員の時にも尋ねたりしたことがあります。霊ということは何を連想しますかと言ったら、まず幽霊が一番多いわけだ。霊、幽霊、亡霊、あるいは死霊とかですね。ところが英語のスピリットという霊にあたるスピリットですね、これはスピーローというラテン語から来ているんです。スピーローは息をする風が吹くということです。だからスピリットスというラテン語は風であり息であり霊なんですね。もともと風が吹くラテン語はもうここから英語に来ているわけですね。スピリットで、この霊という言葉はこれは中国語なんですね。日本語では御霊といって、なんで霊というかというと、詳しい日本語の語源辞典を調べると、人間どうも玉みたいな丸いものが人間の魂、魂とも言ったりするけど、そういうものがあるとどうなんとなく日本古代日本では思ってたり、で、御霊とか言ったりした。で、これ中国の霊は、雨がついてる。なんでその霊と雨が無理を歓迎してるのかと。これはですね、あの古い漢字を年配の人は覚えてるかもしれませんけれども、あの古い漢字はですね、ちょっと書いてますが、雨の下に3つ口がつくんですね。ちょっとこの人に、こういう漢字ですよね。雨の下に3つある。で、こういうのも詳しい場合って語源辞典があるんですね、漢字が。でそれで調べると、雨の雫だと。水の雫。清い水玉。それと巫女。といって、まあ、そういうふうにですね、この日本、この霊というものは何か清い水玉のようなもんだと。でそれを神様に祈ると。なんかそういうふうなことを組み合わせたものだというんです。で、ここでは中国のこの文字は全然風とかいうことは関係ないんですね。ところが、本来この聖書が書かれた言語はヘブライ語なんですけど、ヘブライ語ではルーアハって言うんですね。それはもともと風なんです。言葉っていうのは一番目に見えて感じられるものから言葉は作られていくわけ。抽象的なものは後からなんですね。まず風、もう毎日誰でも感じる。それはルーアハっていうヘブライ語なんです。そのルーアハっていうものが人間もその空気の動き、息ですね。してるか息という意味にもなったわけ。スピリトス、さっきのスピリットと同じで、息を止めたら息がなくなったらもう死んでしまう。だから人間の生命を支えているあれ霊的なものだと。それで霊という意味にもなった。この点を不思議なことに、ラテン語においてもヘブライ語においてもギリシャ語においても3つ同じなんです。ギリシャ語ではプニオマって言うんです。プニオってやはり息を風を吹くっていう、そういうふうにヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、いずれもですね、本来この霊にあたる言葉はこの中国語の雨だとかいう関係の風ということなんです。 そういうことで、聖書の一番最初、この間の全校集会でもちょっと関連して取ってくれたことがあるんですけども、それはそういったことを知っとかないとですね、レイトイってなんとなく不気味なもんだと思いやすいんですよね。だから初めての人がそういうふうな不気味なんとなんても関係ないんだということを言うために、この聖書を開いたら一番最初にですね、創世記の一番最初、誰でもんだけど、ここにもですね、一番最初あったのは何かというと真っ暗闇っていうのがあるわけです。この創世記一番最初見たら、でそこにこの一章の一節は誰でも最初に読むわけなんですけれども、ここで風ということが一体どこにあるのかと思うわけですね。それは日本語で読むからです。あるいは中国語の漢字、漢の字って書いてあるの、この漢字は日本語で本来なかったんですね。中国のものでこれはもらってきてるわけです。我々は日本ではどうもこういう意識薄いんですね。例えば信仰希望とか全部中国語なんです。現在でも中国の聖書にデッキとして載っている中国語、これも私がですね、必要上この聖書の中国語訳がどうしても必要になったものだから、それで中国語を何年間かやってたんですね。それで初めて中国語の分厚い書もいろいろ書い込んだりして、初めてははっきり分かってきた、それまた日本語と思って、昔中国から入ったぐらいから誰でも知ってるんだけど、まさに今も使われている中国語とは思わなかった。よく外国語、外来語を入れたらけしからん、英語を入れたらけしからんという人も多いんですけど、ところが中国で外国から圧倒的にこの漢字、天地創造したみんなこの中国語、ほとんど全部中国語なんですね。それを入れたらあかんなんて言ったら日本語はほとんど何もできない。それから略してカタカナができ、ひらがなができたんですね。もともとカタカナっていうのも仏教の経典漢字ばっかり読めない、そこで漢字の一部をですね、取ってカタカナにして、ほんで仏教の経典読めるようにしようというとこからカタカナが始まり、まあ非縁で崩してきた。漢字抜き取ったら外国のものでいいですね。何も残らないんですね。発音の言葉だけ残る。まあそれそれとして一章の真っ暗闇は混沌だったと、まあこの混沌ってもこれは中国語なんですけど、元の言葉はヘブライ語2つの言葉、豆腐と防具で虚しい、形ないという言葉なんです。ですから口語訳では形なく虚しくて訳してたわけです。横にいたことは荒涼として荒れ果てたという意味を持っているんですよ。この訳で初めて混沌とという意味、分かりやすく現代人に訳したわけですが、そしてそこでですね、真っ暗闇で形なく虚しく混沌としてあったけど、そこに何があったかというと闇があった、真っ暗闇なんですね。だそこに神の霊が水の表を動いていたとありますが、これは実はルーア派なんです。ですからここのところ英語訳、このパソコンには英語訳が40キロぐらいも入っているんです。カトリックのプロテスタントの代表的に一目瞭然で分かるわけですけど、その中の最近のプロテスタントの重要なプロテスタントの代表的な訳2つともですね、 The Wind of God と訳しているんです。で今度 The Wind of God swept over the sea、The Wind of God、 あるいは Divine Wind、 Divine Comet って新曲の音ですけど、 Divine って神の音、ね、Divine Wind がスイープ吹いていた。そういうふうにですね、本来このところは日本語的ななんか不気味な霊がずっと動いてた。多くの日本人、霊が動いていたって言うとどんな気持ちになる、幽霊が動いてた、そんなイメージを受け取る感じになるわけ。それと全く違うんですね。聖なる風、神からの風がですね、真っ暗闇の中で吹いていたと、あるものを生み出そうと。そういうことを告げてよって、そうしてこの神がそこに光、あれと言ったら真っ暗闇と混沌の光だと。だから最初に出てくるのは風と光なんです、ね、神様の風と吹いていて光が。でこの二つが私のところにもやはり来たんです。先に神様からの風が吹いてきた。人間が私に説得し、その風を吹きつけてこの世界に引き入れると、そんなことは私の場合は全くなかった。一冊の小さなある箇所から突然風が神様を向かろうと生じるんだ。この一冊に印刷された本から言えば風が吹いてきた。で私の魂の中に吹き入った。でとんでもに光も共に入った。でそれ以来そのもう光は消えない。 そういう意味でこういう聖書を読むということは、表面的に中国語の漢字を使って書いたもの、分かった分かったって言うんです、収まらない。そもそも中国語の漢字で書いてないわけです。意味が違うんですね。例えばウォーダー、ウォーダーって誰でも日本語って水だと思いますね。冷たい水を思い出す、ところがウォーダーってのは分厚い英語にして聞いたらですね、海にも使う、人間の足や尿にも排泄物にも使う、いろんな水、川とか湖水、湖にも使う、身にも使う、まあ、いろんな意味にウォーダーって使うわけです。ところが日本語でウォーダーって言ったらほとんど水っていうのを思ってしまうんですね。熱い水やって言わない。ところが水って、場合はですね、H2O のものを水と言いますから、だから、コールドウォーター、あるいはホットウォーターという、日本語で熱い水じゃなくて、水って言ったら冷たいもの。熱いものさえも言うと名称が変わってしまうんですよね。そういうふうに、ウォーターイコール水ではないわけです。それから、例えばスイートって言ったら、日本語ってまず甘いっていう感じですけど、スイートキャラクターっていうのは非常にこう、まあ、心にしっくりくる、まあ、人からを言うと。スイートの口元っていうのはですね、本当に優しい口元っていう感じで、スイートはフレッシュな水、スイートウォーターって甘い水ではなくてですね、フレッシュウォーターのことをスイートウォーターと。香りにも使う、味わいにも使う、人柄にも使う、いろんなところに使うのスイートだって、決してスイートイコール甘いではないわけですね。そんな風に言葉っていうのはそれぞれにですね、部分的に重なり合ってるんで、全部一致するようなことは、単純な、例えばリンゴだったら、これアップルとリンゴのリンゴが一致するわけです。だけど精神的なもん内容の言語っていうのは決して一致しない、部分的に重なり合っている。ですからこういう一語一句が非常に重要な意味を持っている場合には、どうしても少なくとも英語訳とか何種類かとかですね、できたらドイツ語とかカトリックのフランス語とか、言語ができない場合にはそういったことで、するとより深い意味が浮かび合っている。まあ、それでですね、ここの今日のところなんでそんなことを言うかというと、知恵と啓示の霊、知恵と啓示のそういう神様からの風を受けるように、そういう願いなんですね。私もこれを突然受けたま、受けたものですから、本当にこの願いをいつも持ってる。自分の努力でどんなにしとったってこの信仰なんていうのは、自分の子供のように一番ですから、でもならないわけです、なかなか。だけど、ほんのふとしたことで、私今回これ回ってくる、去年も初めて鹿児島に行ったんですけど、私の妻の大学時代の40何年も前の人は全くキリスト教は関心がなかった人なんです。で、私とも関係はなかったですね。妻の友人に妻とお料理で電話したりする。で、今回私が鹿児島行くから調べてみたら、住所割合会場と近いんですね。そして呼びかけたら、まあ来たわけです。そしたら向こうの人もとっても親切に対応を頼んでくれて、それで1年後、お料理に出るようになられて、で、今回も出たんですね。そして、お祈り、ほとんど全員の方に、まあ、お祈りをしてもらった。その方の一人はしなかったんですけど、後で、ほんなら3秒歌いましょうって司会者が言った。それで私祈ってなかったから、祈りますとか言ってですね。そして、涙ぐんでですね、自分も本当に神様の力を今日はなんか感じたと。だからこういった神様のことについていきたいと思いますよって、たどたどしい言葉でですね、初めてそんなこと言われたんですね。40何年もですね、まあ家内とも関わり合ってもまだ風は吹かなかったけど、ちょうど私が初めて鹿児島へ行った時にたまたま住所がすごそばだったと。そしてしかもその会場はある水道関係のお店なんです。リクリスチャンだから良き羊飼いで、牧場の牧に全逆に言って良き人しかですね、牧前商会。その牧前商会の経営者の他お店なんです。家のすぐ裏の通りのところだった。私の家内でしょうか。まあ、そんな風な不思議なことが鹿児島って広いのにですね、まあ、そういう風にですね、何十年と関わりがあっても全然か風も吹かなかった人が、ふとしたことからこの知恵と啓示の霊を与えられて、神様を深くはまだ言ってないと思いますが、知ることができるようになった。そういうふうな風が吹きますようにという願いなんですね。霊が与えられるようになった。そしてそれが吹いたら心の開け。私いつも神様のことは、まあ、完全に閉じられとったわけです。小中高勉強するのは好きだったし、勉強はたくさんしたんですけど、神様だというものは全く目を開かなかった。 ですね、不思議な部分。だけどそういう神様からの風が吹いてきた時には心が開いて、確かにそれまで分からなかったことが分かってきたということです。で、だからキリスト教って言うけど単なる教えではないわけです。教えそのものはいくら聞いても聞いても反発するのが関根山です。で、親を愛しなさい、隣人を、敵をも愛しなさいって100遍言われたって、そんなことも聞く意味持たなかったら一切役に立たないですよね。だけどその風が吹いてきたら、悪いことをしたもう嫌いだと思う人の不思議と嫌いだという気持ちはなんとなく消えていくわけですね。自然に消えていく。そしてそれだけでなくて、その人も良い心になるようにっていう、なんとなくそういう祈りの気持ちまで出てくるというわけです。これがこの心の開かれと、そういうふうになる。それでさらにはどんな希望が与えられるか、これもですね、こんな神様を知らなかったら、定年済んで、もう時間もある、お金もある。けれどもですね、健康はなくなる。だんだん友達もなくなる。そして最後はもう命もなくなる。死んだら何もない。仏教的になると今度は死んでもなおですね、幽霊になる。だから周りの人が一生懸命拝んであげないと、ご飯なんかあげないと、たたってくるぞということで、それで手を合わせてるわけですね。よく写真やテレビの方へ出る。死んだ人 の震災でもよく手を合わせてるのかなと言って出てこう、写真でも。何のために何を持って手を合わせてるのか。そんなことは学校で誰も教えないから。なんか死んだ人に向かって手を合わせてったらそれで一番いいようなことなんだなと、なんとなくと思わせられてるんです。あれはもともと神道や神社、仏教関係のことを詳しく言ったら分かるようにですね、死んだら、ですね、そのままでは本当に成仏はなかなかできない。だから残った人たちが一生懸命拝んであげる。供養。私の親戚のところで、坊さんがそういうことを解説しようとね。この人が本当に良いところに行けるように、私が拝んであげます。私の孤独。その孤独をこの人に解説するんだと。だから皆さんも、その人の例えば、まあ、70日、あるいは40日、その間一生懸命良いことをして、その孤独を良いことした、自分に当たる孤独をこの信者に返しなさいと。そしたらこの人は言うところに行けるんだと、まあ、そういうことを坊様からするんですね。死んだらすぐに言うところに行くことがこんなになってる。残った人が拝んだりいろいろしないといけない、幽霊になって戦ってくるんだと、そういうのが染みついてるわけです。それで死んだ人にこう拝むっていうふりをするというわけです、ね、けれどもそこにほんの希望なんてないわけです。そのことを勝手にそうと思ってるだけで、本当はどうなのか分からないわけです。それが、まあ、キリスト教ではですね、この18節であるように、どんな希望があるかと言うたら、私たちはただ単純にさっき言った人殺しをしても、罪を悔い改めさえしたらですね、確実に神様のところに行かせてくださると。そういう希望があるわけです。で、生きている時にご両親に言ったら、私自身も様々な問題を抱えていたけど、不思議と軽くなったわけです。確実に軽くなった。そしてこの世の名誉とか地位とかお金とか、どうもそんなものはですね、不思議と力がなくなっていたんですね。そのまま勝手を引っ張っとったもの、ある意味でそのものどうでもいいというぐらいにですね、本当にそういったものの力が消えていったということです。でそれはなぜかというと、大きな希望がある。神様の国のものをいただけると。神様の国ってほらもう力や真実や愛や清いものとか美しいものと、そんなのがいただけたらですね、それはお金で買えないものですね。ただでいたわけ。で、死んでもなお、それら完全にあるところを生かしていただけるという、これはもう本当に大きな希望。で、聖なるものってありますが、これは聖人という意味じゃなくて、これもギリシャ語の、ハギオイという意味は、本来セパレート、分けられたものという意味ですね。死んだ時からその人も神様の方で分けてあるんです。聖なるものって何やら、私たちとは確実に知ってるわけだじゃない。信じたすぐの人ってみんなこの聖徒と言ってたんですね。ギリシャ語のホイハギオイ。まだクリスチャンという言葉はなかったわけです。だからパウロの手紙みんな聖徒、昔は聖徒と訳してたんですね。聖徒、天使の人間ということで、聖人と訳したらもうマザーテレサとかそういう聖テレサとかそういう特別な人を思い出すんですけど、聖徒では全然そのこと言ってなくて、コリントの教会というのは様々な問題を持ってたんですね。でも聖書もまだ取りなかった。 でご飯をただで食べさせてくれると、それだけ思って来るとか、そんな人までおったり、なんか自分の罪をしん、それだけしんどったんだと。で酔っ払ったらいろいろそんな人もいっぱい入ってきとったようです。でもそういうふうにとにかくも神様を信じたら神様分けてくれる。でだんだんと後で聖なる風で記憶してくださるというとかっていう、この聖なるものって一般のクリスチャンのことを言ってるわけですね。信じた人が受け継ぐものがどれほど豊かなものか、これは無限に豊かなわけですね。神様は無限に大きな豊かな信じたら、あいやいろんなものを持ってるわけなんだから、神の国そのものを引き継がせてくださる。でこういうことが本当に大きな希望としてあるんだと。たとえ姫とか一人、イエス様も最後はメリリラマ砂漠谷とか言ってですね、絶望的な叫びのようなものをあげたりして死なれても、すぐに神様が変えられてる。肉体を持ってるとやはり非常に苦しい時には神様を捨てたんじゃないかと思うけれども、神様実は捨ててないということなんですね。そして私たち信仰者に対して絶大な働きをする神の人がどんな大きなものをかをますます悟らせてください。これはパウロの願いだったんです。一人一人が試みを開いて聖なる風を受けて、そして私たちの前途にどんな大きな賜物があるかと、それを知れば知るほどこの世の悪いことはしなくなるはずなんですよね。ここまでがこの19節までがこの祈りなわけです。でそういう絶大な力をまた持っているからこそ復活させることもできた。からもう一つですね、このパウロの祈りの3章の方のところ、3章の14というところからですね、ここも父の前、いつも神様のことをお父様という短い感じで言ってますが、このちょっと分かりにくいと思います、ちょっと飛ばしますが、16節、ここでも霊というのが出てくるわけです。父がその豊かな栄光、この栄光という言葉は神様が持っている大きな力や真実はみんな含めて言っているわけですね。神様の大いなる力、愛に従っている、その霊、ここでも霊が出てきますが、そういう神様の本質ですね。あなた方の内なる人を強めて、あなた方の心の内にキリストが住むようにと。キリストが住むっていうことができたら、これ一番いいことですね。キリストは全て持ってるんだから。でも一般の人間は何が住んでるかと。まずこれは誰でも小さなことでも自分というものは全部住んでると。だから自分というものはちょっとけなされたらものすごく怒ったり腹立ったり、あるいは絶望したりということは、自分というものがガンと住んでるということですね。でそれとちょっと違ったら、今度は別の人間が住む。だってもうちょっと大きいのは誰か好きな人ができたりすると、好きな人がいつも住んでると。でその人の機嫌を取るともいつもハラハラするというふうなことだけど、時に言ったらそれもまた怖い。今度は別な意味ですね、自分を非常にいじめたらその人が住み着いてですね、もうどうしてもその人が悪い人が心の中が住み着いてですね、もう外を見せなくなる、まあ、いじめで生きていけなくなったという人、ある意味ではそういう意味ですね。自分をいじめる人は心に住みてどうしても離れない。それでその結果も身動き、魂の身、心が身動きできなくなって命を去ってしまうということになりますが、そういう人間の中に何が住んでるのかと思ったら、まず自分というのが住んでるんだけど、それからも他人が住んでる。自分の中に欲望も入っているわけですね。何とか取りたい、何とかしたい、有名になりたい、欲望が住んでる。そのためには不正をしても構わないとか、そういうこともたくさんあると思います。でだんだんと年ってくると、そういう自我もだんだん壊されたりするけど、他のものも人間からも愛されなくなったり、その恋愛とかそんなこともできない、何もしもない空っぽだと。で老人ホームに回れるのを知り合いの人もいろいろ昔からあちこちの病院で出しますと、老人がたくさんもう寝てる、ほとんど影のようになって、ほとんどいつ行っても高価で横になって、 人も何もしない、人のものも言わないと。で、まあ、私を訪問するクリスチャンの人はテープを聞いたり本を読んだり聖書を読んだりして、最後の最後まで大体来てやる。そういうものを持たなかった人はみんな空虚になって影のように来ておられる。年齢だけ長くなってですね、そういうことは本当にこれ祝福された老年なのかと思わされますが、それはキリストがしっかりと進んでおられなかったら、キリストと神様の愛、神様の力、そういうものが進んでくださなかったら、本当にもぬけの殻なようにだんだんだんだんとなっていくんじゃないかということです。そういう意味でパウロが言っているのは、心の内にキリストが進んでくださるように、そしてこれは人間の愛じゃなくて神様の愛に根ざして、神様のような純粋な無差別的なその愛にしっかり立つものになりますようにという願いだったわけです。この願いは私たちは誰に対しても、自分に対しても、誰かに対して一番良い祈りというのは、その人のうちにキリストが住んだら、病気の人でもですね、あるいは元気な人でも、本当にキリストが住んだら不思議と大変な状況から潰されない。今回ここに来る前に、毎年熊本で10年ぐらい、10人ぐらいの中学生の教会、そこの2人の人が、ハンセン病の病床ですね、現在日本で一番大きいな、この慶風園という、一番大きいのが2200人もある。広大な敷地ですね。で、いつも集会をしたらすぐに福岡に行かないといけないから、寄れなかったんですけど、今回は慶風園のところで寄って、そこで3人、4人の方々と、最重度の人、まあ、目も見えないし、手も全くこう指もなくなっているわけです。感覚も全部ないわけです。で、触ってもわからない。唯一下の感覚が残っているから、以前に私がダンチクという海岸植物を長いですね、見せてあげようと思って、草本通りでは一番大きなのダンチクなんですね。3メートルもの草なんですけど、それをちょっと行って持っていただいたことがあるんですが、触ってもわからない。もう一人のハンセン病の人は、まあ、よく言われ軽症なんです。指をこう取ってなって、その人はどうしたかというと、舌で噛んでですね、で舌でその感触を味わうとしたってことです。手もこう棒みたいになったんですね。そういうような状況になってきたけど、祈りをすると本当にしっかりした祈りで、よく証しをされたりしますが、もう80歳も超えていますが、もう60年も来病してハンセン病の結局して、本当にその人の中にキリストは住んでいると、住んできたと。だからこの大変な目も見えなくなって、結婚もしておくも、もう60年も隔離されたと。その中でああいうふうにしっかりと力を持って生きてこれたって、まさにキリストは住んでなければ、もうありとあらゆるものを奪われてしまうと。だからこの聖書の文句はですね、きれいごとでなくて、本当にこれはですね、最も厳しい状況に置かれた人もまさに生かしてきたと。そういう意味で非常に重い事実があるということです。ああいう状態の人、一体誰が励ましたりできるかということです。もう言っても黙ってるしかないような状況の中でですね、で、あの時昔は本当に食物も戦前から入っていると、敗戦のあの年とかの前後とか本当に食べ物まとめなかったらしいですね。まあ、そういうふうに社会からも捨てられ、家族からも捨てられ、まあ、みんなから捨てられたような人でも、このキリストの愛によってそういう人たちも生かされてきたと。そこでまあ18に、全てのクリスチャンとともに、みんながですね、キリストの、こんな表現が聖書でもここだけなんですね、愛というものの広さと長さと高さと深さと何て、こういうもの、あの三次元的に表現したと。愛はもともとこんなに愛が高い長い表現とこんなふうには言わないものです。人は愛が深いとか清いとか言いますけど、この広いっていうのは、そういったハンセン病でも元気な人でも天才的な人のどんな人でも及ぶ。ちょうどイエスも太陽のように例えられたんですね。太陽はどんな人にも愛が降り注ぐというわけです。人間の愛はもう本当に狭い狭い、まあ、例えば自分の家族でも差別するという場合、 で子供が自分の親にたどついたらもう愛も消える、あるいは好きな人だけとか、とにかく人間の愛は本当に狭い、長さという面もたった一言何かあったらずっと壊れる、高さというのも本当になくて、子供親が愛するって言っても自分が、まあ、例えばいい学校行けなくて子供こそいい学校行かせてやろうとか、自分の欲望の別の成就者にしてしまったろうとか、人間の愛なんかはもう欲望と混じ込んだり、とにかく高さいものではないと、この深さっていうのもさっき言った人なんかはハンセン病になることはこの世の地獄だったんだけど、それを超えて神様の、そこを通って神様の愛を知らせようとされたと。そんなことは人間はとってもできないということですね。これ毎回こうやって伴奏を使っている、このパソコンの伴奏版もこのインターネットの設備があればすぐにその人と映像で中継できるんですけども、もう26年も寝たくりで首から下動かないと、口と頭につけたセンサーと前に置いたセンサーキャッチするものだけで、こういうデータをですね、一曲作るのにあるとテノバスのソプラノ一つ一つ入力していくんですね、音楽ソフトで一曲1時間ぐらいの今1万曲以上ですから、16年かけて膨大なものを作りましたが、まあ、そういう人をも確かに支えてやる。だけど彼もですね、こんなひどい目にあったけど、それによって神様の愛が分かった、まあ、本当に良かったと。そんな寝たきり、毎日毎日寝たきりで良かったなんていうことは他の手段では絶対にありえないと。泣きを娘かなんかでなければこれがなかったら神様が分からなかったと。確かにそういうことを、まあ、実感されているということ、まあ、それが深さだ。人間、母親はどんなに母親がいてもこの人をものすごい徹底的な苦しみで寝たきりにさせてですね、そんな母親の愛はどこにもないわけ、そんなことはできないわけ。神様の愛だけがものすごい残酷に見えることを通して、人が本当に良かったと思うようなところへ連れて行ってくださるという意味で深いと思います。まあ、そういう意味で神様の愛が深く、どんなに深いか分かるようになってほしい。これはパウロの願い。それから最後に、ついには神様の無限の豊かさ、人間が持っている知恵とか、真実や力と本当に吹いたら飛ぶようなものですけど、それははるかに勝る真実のもの、永遠のものをみんな共有して、それによって満たされるようにっていうのはパウロの願いだったということです。だから、これはパウロの祈りは究極的な祈りだから、私たちもまたこの方向の祈りをもうなすことができるし、また求められているし、こういう祈りができるようになったら本当にこれは幸いだと。この祈りのわずか一しずくでも祈ってくる、これクリスチャンになったらこんな祈りはちょっとでも分かるんだから、そういうことで互いに祈られ祈る、まあ、岡山 の祈りの友の創始岡山の人で今70年80年も今の続いているわけです、私が九州行っていると祈りの友の方々にも各地の何人か来てたんです。さっきのハンセン病の方も祈りの友の人だったんですね。若干祈りの友なんですが、そういうことでですね、満ち溢れる豊かさの全てに預かる、満たされるようにと、このわずかでも神様のものをいただくと、この祈りが少しでもできるようになると。で、真理というのはいつも祈りと結びついておって、例えば神で愛であるといった、その愛が分かりますようにという祈りになる。科学的真理は祈りとは何の関係もない。神は真実だというと、その真実が分かりますように。私もその神様の真実を少しでもいただけますように。あの人も真実が与えられますように。本当に不思議なことに、キリスト教の信者はみんな祈りと直接結びつけることです。信仰、希望、愛だ。永遠です。これも信じる。その信仰がみんなにも与えられます。希望が与えられます。私にも与えられます。愛も与えられます。もうすぐに私も祈りになる。神は万物を創造せる。これも信じる。その神は万物を創造して、いつも私のうちにありますように。その万物を創造した力で悪の力もどうか打ち砕いて、良きものに変えてください。まあ、そういうふうに、2×3=6、この真理、確かに。そこは別に祈りにはならないわけ。 むしろこういうことを信者知れば知ろうと誇りたくなる。パウロが言ったように多くの知識は誇らせ、愛は人を作り上げるということがありますが、たくさん物事を知れば知ればどっか誇りたくなると。祈りと反対ですね。知らない人どっか人かに見下すと、そういうことが起こりがちなんですけど、聖書の真理っていうのは不思議なことに常に祈りと結びつくようになってるんですよね。これとても不思議なことだと思います、はい。まあ、そういうことで、パウロの祈りということですが、パウロの指し示した、パウロ自身が祈った祈りで、私たちもその祈りを共有させていただけると、そういう祈りを私たちも少しなりとも祈れるように、また神様の風をいただきたいと思います。はい、以上です。